今年最初のグローバルトークのコーナーには、カナダはバンクーバーご出身の、テシアさんにお越しいただきました。テシアさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
テシアさんは、昨年の8月から仙台市の国際交流員をお務めなんですけれども、さまざまな仙台の国際交流のための幅広い活動を行ってらっしゃるということなんですが、まずは大変日本語が堪能なんですが、何でも13歳の頃から本格的に日本語を学んだそうですね。
あ、そうですね。もう来年で10年目ですね。
あ、そうですか。きっかけは何ですか？
そうですね、まあ、最初は面白そうだから、まあ、適当に独学し始めたんですけど、私の高校は横浜にある高校とは姉妹校でして、で毎年何人かが、まあ、交換留学生が来るんですね。でその中の一人の女の子とかなり仲良くなってたんですけど、やはり私の日本語力はまだ低かった時だったので、
その時は
そうですね、あんまりコミュニケーションを取れなかったような気がして、もうちょっと頑張らないとなと思って、まあ、授業を取るようになりました。
でも日本の方と同じぐらいのレベルまで日本語を堪能ですね。
いや
本当に。でそれを生かした、交流員としてのお仕事なんですが、いかがですか？まあ、数ヶ月ですけれども、交流員としてこれまで どんな仕事を主にしてこられましたか？
そうですね、まあ、主に翻訳通訳の仕事が多くて、で外国人支援事業にも携わっております。
はい、
翻訳と通訳はそうですね、まあ、やはり市役所で勤務している関係もあって行政上の書類が多いっていう感じなんですけれども、まあ、防災に関係する資料とかも翻訳する機会がありましたね。
そうでしょうね。今年はあの3月に世界防災フォーラムも開催されますので、それに向けてのいろんな資料の翻訳も多いでしょうね。
そうですね、まあ、市長のスピーチとかも翻訳したりしてます。
なるほどなるほど、はい。さて、そんな中でですね、昨年、まあ、コロナでしばらく途絶えていた外国人防災リーダー研修が11月に開催されて、テシアさんも参加なさったということなんですが、この時のことをお話ししていただけますか？
はい、そうですね、まあ、その日は午前中その防災管理課市役所の職員さんの講義があって、で午後は参加者の皆様と一緒に閖上まで行きましたね。
あ、はい。
で閖上の記憶という資料館があるんですけれども、その中に語り部さん、その実際に2011年の震災を経験した方の話を聞くことができて大変勉強になりました。
あの震災についてはテシアさんもバンクーバーにいらした時に知ってはいましたでしょうね。
そうですね、まあ、やはり、まあ、国際ニュースになっていたので、私はまだ小学生だったんですけれども、学校で、まあ、折り紙で鶴を折ったりしていた記憶はあります。
あ、そうなんです、日本に向けて支援のために。あ、はい、わー、そうですか。でも実際その体験なさった方のお話を聞いた印象はいかがでしたか？
まあ、私が思ったより何倍も津波は恐ろしいんだなと感じました。
そうでしょうね。で、それをお聞きになった後、その防災に対する意識というのは変わりましたか？
そうですね、やはり、まあ、危機感を持つようになりましたね。前までは、まあ、日本に来てから地震は1、2度ぐらいは体験しているんですけど、そこまで強くなかったんですよ。だから、まあ、準備そこまでしなくてもいいんじゃないかなっていうのは正直思っていましたが、やはり、まあ、いざの時はその逃げる準備をやはり自然にしておいた方が絶対いいと思うので、まあ、家に帰って買い物リストを書いて、じゃあ明日その物資とかを買いに行こうっていうことにしました。
そうですか。あ、それは素晴らしい。そしてなおかつですね、まあ、地震津波のみならず台風の発生も昨年は多かったんですが、何でもそのお友達のいわゆるその言語サポートをなさったというふうに伺ったんですが、台風の時に。
そうですね、まあ、来日したばかりの頃、まあ、すごく大きな台風があるんですけれども、カナダは実はあまり台風が発生しない国ですね。まあ、ハリケーンとかは地域によってたまにあるんですけれども、経験したことがない知らない、まあ、災害だなっていうふうに考えている方の方が多いと思います。で私の、まあ、友人もカナダで台風などを経験したことがないから どう準備すればいいのかわからないんですし、でもちろんもう避難しないといけないっていう警報が出ても日本語が読めなかったから何をやればいいのかわからなかったんですよね。で、まあ、だからすごくパニックになっちゃって、で、まあ、やはり私はかなり遠いところにいるんですけど、はい、何かできることはないかなって思いましたね。なので、まあ、インターネットなどを通じてその、まあ、今スマホの方に出ている警報を、まあ、翻訳して、まあ、これから通る行動は多分こうした方がいいっていうふうに言っていましたね。
あの台風14号の時と伺ってるんですが、鹿児島を中心に襲ったスーパー台風というかなり巨大な台風だったんですが、その時お友達はどこに住んでましたんですか？
熊本です。
あ、そうですか。はあ。でもその何か情報が来たけれど、一体どういうことを意味していて自分はどうしたらいいかわからなかったから手塩さんに連絡を取ったっていうことなんですね。そうですね。
多分知り合いの中に日本語ができる人私しかいなかったので、たとえまあ離れていても、やはり頼りにできる人がそこまでいなかったので私に連絡したと思います。
あ、なるほどね。でもそういうことを踏まえてまだまだ今その日本の災害情報の何でしょう、翻訳も含めたシステムが整っていない状況なんですが、手塩さんとしてこの数ヶ月のそういう体験から何が今日本の防災に必要というふうに思われましたか？
そうですね、やはり、まあ、災害情報を多言語に翻訳するスピードがまだ足りないっていう感じましたね。
そうですね。
まあ、やはり発信しているのは知っていますが、その時間、まあ、翻訳するには時間がかかったりしますので、まあ、一番、まあ、早く届いてないなっていう気はします。でやはり、まあ、そのせいで逃げ遅れる人もいると思いますの で、でもうちょっとそういう方面で何とかしないとなっていう気はしましたね。
そうですね。それこそセンティアなどでも多言語に翻訳して情報は流しているんですが、そのことをご存じない方も多いですものね。
そうですね。私もたまにセンティアが行っている生活オリエンテーション、その、まあ、日本に来たばかりの外国人向けの生活講座みたいのに参加しているんですけど、まあ、毎回こういう情報があったんだ知らなかったっていう方が必ずいます。なので、やはりやっているんだけれども、知られていないなら意味ないっていうふうにも感じましたね。
そうですよね。でもどうしたらいいでしょう。そこが一番大きな、私たちのメディアとしてもそれが大きな課題なんですけど。
まあ、そうですね。やはり、その、まあ、外国人の方が知らなくても、もし日本人の方が知っていれば、その、まあ、近くに住んでいる外国人の知り合いにそれを教えることができるので、その外国人の意識向上を目指すだけではなくて、日本人にもそういう情報がありますよのを伝えることがすごく大切だなと思います。
あ、なるほど。ということは、でもその前提となる近所の日本人の方とちゃんとつながってるっていうことが大事かもしれませんね。
そうですね、まあ、やはり言語のバリアがたらどうしてもやはりコミュニケーションを取りにくい場合はあると思うんですけれども、そこもまあ何とかして超えていかないといけないなっていうふうに感じています、
そうですね。さて昨年からのその仙台市交流員またさらに1年更新なさったということなので、ぜひ今おっしゃったようなことも何かこう改善できるようなことを手塩さんなりにやっていただけたらなというふうに思いますね。
はい、そうですね、はい、私も私なりに頑張っていきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
今日はカナダはバンクーバーご出身の手塩さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。